聖書の話をします。聖書の中の今日はヨハネの福音書の3章16節から21節までをお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書の3章16節から21節まで。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎みその行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神によってなされたことが明らかにされるためである。アーメン。今皆さんが目で見て感じてまた息を吸っているこの世界、この世界があるのは確かですね。皆さんその中に生きてるんですから。同じようにですね、天にもまた別の世界があります。また地の下にもまた別の世界があります。天の方の世界はここよりもはるかに優れたところです。そこにはたくさんの天使たちがおり、そして唯一なる神様がおられるところ、そしてそこには神様が正しいと認めてくださった人たちがそこの世界に入ることができます。対して地の下、地獄と呼ばれているところですね、そこは神様のそのお心にかなっていない人たちが、そこに行くことになっております。いわゆる天国と地獄ですね。皆さんよく聞いているお話です。一体どうしたらその天の上の方の世界に行けるんでしょうね。ご存知の方いますか？イエス・キリストを信じて生きるです。そうです、簡単です。イエス様を信じて生きればいいんですね。福音はそれだけなんですよ。簡単なんです。でもなんと多くの人たちがですね、難しく考えて、自分の身を打ち叩いて良い行いに次ぐ良い行いをしなければ、いけないと頑張ってそれで悪せくして、もう自分は滅びたくない、神様の喜ばれるように、頑張って頑張って頑張って生きる人がいるんですけども、でも救われる方法というのは人の頑張りじゃないんですね。全くの他力本願なんですよ。キリスト教というのは福音とは全く自分の行いによるものではなく、私たちの信じる心、何をつまり選ぶかということですね。イエス様を信じるということ、イエス様が生きておられるということを信じること、そしてイエス様は皆さん一人一人の罪を取り除いてくださるお方だと信じること。福音はそれだけなんです。 今お読みしたところによりますと、まず16節では、神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛されたとありますね。もともと神様は人を愛されていたんです。もともと人はですね、天の上にある神様の国にもともといるべき存在だったんですけども、でも悪魔が人を惑わしてしまって、人に罪を導入させてしまいました。で、それで今皆さんが目で見て息をしているこの世界ね、罪がありますね。悲しいこともあります。災害もあります。なんでこんなことになるんだろうっていう、そういう悲しい出来事がいっぱいこの世界には起きておりますけども、それみんな人間の罪の結果なんですね。この地は人が罪を犯してしまったから呪われてしまったんです。人間ってこの世界においてとてもとても重要な存在です。人が罪を犯していなければこの世界は全て良いものだった。あの聖書の一番最初の最初に、まだ人が罪を犯す前の甚だ良かった世界が記されておりますけども、でも人が罪を犯してしまって、で、じゃあ罪って一体何でしょうかね。罪は盗むこととか人を殺したりすること、まあ、それも当然罪ですけども、しかしその最も罪の根っこというのは、その天と地を作ってくださった神様から離れて生きること、その神様のお言葉に従わないで、それに背くことですね。罪っていうのは御言葉から離れて生きること、御言葉に背くこと。罪はもともと的外れという意味だったんですよ。もともとは的を外した生き方。じゃあ一体その的って何なのか、的を射た歩み方とは一体何か、それが聖書に書かれてあるんですよ。つまり神様と人とが共に住む世界を生きることです。天国、天の国と書きます。天国は、確かに上にあるというふうに言いました。きっとそうです、上にあるんでしょう。しかし同時に天の御国は皆さんのただ中にもあるんです。皆さんのうちに神様の支配が皆さん一人一人のうちに及ぶのであれば、皆さん一人一人はもうすでに天国に生きていることになります。天国というのは、国、何か日本とか韓国とかそういう国ではなくて、神様のその支配が及ぶ領域を国と言います。ギリシャ語ではバシレイアと言いますけれども、つまり神様のお取り仕切りの及ぶ領域ですね。それが天国と言います。神様は皆さん一人一人を罪の状態から救い出したいと願われました。皆さん一人一人この世界で喘ぎながら何か走り抜くようにして生きる、その罪の生き方から皆さんを解放したいと願われました。で、それで神様は皆さんをどういうふうにしてその救いの道を提供してくださったか、それは神様の独り子イエス様をこの世にお使わしになることによってです。神様は独り子イエス様をこの世にお使わしになって何をしたかというと、その神様の独り子を身代わりにして、人々の身代わりにして犠牲にして十字架につけて死なせることによってです。親が子を死なせる、これは考えも及ばないほど恐ろしいことですけども、でも神様はその恐ろしいことを人のためにしてくださったんです。それほどまでに神様は人を愛されました。そして私たちの身代わりになってくださったイエス様を信じることによって、 私たちの罪もですね、もうイエス様が身代わりに負ってくださったから、だから私たちの罪は帳消しになったんです。イエス様が皆さんの身代わりになって罪という借金を払ってくださったんですね。救われる道はだから人の頑張りじゃないんです。戦争の前のドイツはですね、とても物価が高くなりました。もう札束が紙切れみたいで、レストランに行ってもですね、トランク1杯分の札束を差し出して、まあ、やっと、1食分が食べられるようなそういう状態だったんですね。だから財布の中の、まあ、10枚程度の札束ぐらいを出したレストランで出しただけでは、ダメダメ、そんな金じゃ足りないよって言われて追い返されるのがオチなんです。皆さんの頑張りも同じです。神様の御前に、私教会で雑巾がきを10往復しましたとか、あるいは貧しい人たちにたくさん施しをしましたとか、そういったことをですね、神様の御前に持ってって、だから天国に入れてくださいって言っても、ダメダメ、そんなんじゃ足りないよって言われてしまうんです。じゃあ一体天国に入るための切符、天国に入るためのお金、何と交換すればよいのか、それがイエス様の血潮です。イエス様が十字架上で流された血潮、それをですね、差し出せばいいんです。じゃあその十字架の血潮をどうやって私たち手に入れられるの？それはただです。信仰だけです。イエス様が皆さんの救い主であるということを、それを信じるだけで、それはいただくことができるんです。そうです、信仰が支払い金ですね。信仰、これは何も難しいことではありません。河合さんに、じゃあお小遣いをあげましょうって言って千円札を入ってあげたら、河合さんがそれを手を差し出して掴む、この掴む、これが信仰です。ありがとうございます。ちょっと今お財布がないのであげられないんですけども、でも今皆さんにはですね、あげられるものがあります。イエス様を信じる信仰を、イエス様を信じてみませんかって私が言いますので、でそれに対してはいと答えること、これが信仰ですね。今金銀は私にはありませんけども、でも皆さんにあげられるものがあります。皆さんはイエス様を信じますか？
アーメン、
アーメン。はいって言う場合はですね、アーメンって答える場合ですね、はいでもいいです、はい、イエス様を信じますか？
はい、
アーメン、うなずかれましたね。それも OK です。これで皆さんはですね、天国行きの切符をつかんだわけですね。アーメン。で、これはですね、一回やれば済むというものではなく継続です。今日イエス様を信じて、信じる告白をしたのでしたら、どうかそれを続けていってください。で、それを続けてね、明日もイエス様あなたを信じますって言ったら、イエス様は生きておられるお方ですから、皆さん一人一人のうちにイエス様がとどまってでいるっていうのがですね、本当にわかるんですね。ちょっと試してみてください。明日の朝目が覚めて起きた時、イエス様今日も一日よろしくお願いしますってイエス様に向かってですね言えば、イエス様はですね、生きておられるお方ですから、たとえ皆さんの部屋の中に皆さん一人で布団から上がって起きたとしても、イエス様って呼びかければイエス様は答えてくださいます。部屋の中に一人でいるようでもイエス様と二人いるわけですね。これは本当に不思議なんですけども、そういうふうに感覚があるわけです。あ、イエス様が今いるって。で、それでイエス様はどこにでも一緒におられるお方です。皆さんが、会社に行って怖い上司の前に行った時でも、イエス様知恵を与えてくださいって言えば、その怖い上司と皆さん一対一じゃなくてですね、その間にイエス様が立ってくださって、で、その怖い状況をイエス様が共にいて乗り越えさせてくださるんです。イエス様は共におられるお方です。イエス様は生きておられる方です。皆さんの人生の中でどんなに高い山、峠が 目の前にあって、そしてそれを乗り越えなくてはならない、そのような人生で最も辛い時期にあったとしても、イエス様助けてくださいって言えば、イエス様がその峠の中におられて、皆さんを背負っておぶって、そして皆さんをその峠越えさせてくださるんです。イエス様はどこにでも行ってくださるお方です。そしてどんなことでも助けてくださるお方です。人は誰でも最後の死という大川を行き着きますね。死という川を、その向こう側には何があるのか、人は生きたまま見に行った人は、まあ何人かいるかもしれない、知らないですけども、普通はそれは分かりません。分からないものです。イエス様と共におられるの、イエス様が皆さんと一緒にいるのであれば、その死という川も平気で越えることができます。天の国に皆さんをイエス様が連れて行ってくださるんです。イエス様を信じ続けて、イエス様と共に歩むこと、イエス様と手をつないでですね、一日一日一歩一歩歩んでいけば、その一日一日はとても豊かな日々となり、そしてその最後の死という川も平気でイエス様と共にいるのであれば、それを越えて、そして天の御国へとイエス様は連れて行ってくださいます。どうか皆さん一人一人イエス様と共なる歩みをこれからしてください。仕事場においても、あるいは家庭においても、部屋の中で一人でいたとしても、あるいは大都会の中で大勢の人といるとしても、イエス様は皆さんと共におられます。そしてその中のどんな状況でもイエス様って言うのであれば、イエス様はすぐに皆さんのそばに立って、皆さんを守り、皆さんを導き、皆さんに全ての必要な導き、必要なもの、必要なことを全て備えてくださいます。どうかイエス様と共に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。私たちの主イエス様、あなたが私たちの身代わりになってくださって、十字架にかかり、私たちの死をあなたが死んでくださいましたことをありがとうございます。それによって私たちは生かされました。イエス様、あなたの死によって私たちは生かされました。天のお国に入れるようにあなたが取り計らってくださったことをありがとうございます。天のその国に入れるためには信じること、本当にあなたが差し伸べてくださったその救いというお金を、私たちが手を伸ばして掴んでありがとうと受け取ること、これで救いは私たちのものとなります。どうか日々毎日この救いを自分のものとすることができますように。あ、やっぱりイエス様いらないやって言って手放すことがありませんように、どうかこの救いをしっかりと握りしめながら毎日歩んでいくこの一人一人でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。